こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、お疲れしまーす。春ですね。春が来てますよ、
まあうすね。もうだいぶ暖かくなってきたからね。
暖かくなってきてるし、
そろそろ長袖の肩身が狭くなってくる頃
ね。もうだからもう今日もなのかなって思うとちょっと失敗してきた今日の服って思った。
あ、そう。
ちょっとなんかこの、おもこられたのケンさんのね、うん、YouTube でいただいた服今着てるんですけど、
なんかセーターっぽいというかね、そうそう薄手のセーターみたいな、う
ん、電気の服って呼んでるんですけど稲妻の服、
まあまあまあ、黄色でね、まあちょっとミクロシンらしいなんか明るい服だなと思う。
なんかね嬉しいんでも、カマミク撮るとすごい汗かくんですよ。
まあそうね、こないだとかひどかったもん、ね、
う
ん、
こないだはもうまん丸の汗が背中にあって脇汗もすごいくっつこうとしたでしょ、脇汗と背中の汗が。
あんな水たまりに横たわってないとあんなシミできないはずだもんね。
ちょっと恥ずかしいからね、あれはなりたくないんですけど、まあまあでも春も気持ちよくなってきてていいですよ。
まあいいね。さ、
はい、
人生一番最初の記憶ってさ、うんうん、何歳頃の。
おーおーおお、一番最初、
うん、
でも幼稚園かな、やっぱり。
まあ幼稚園保育園の人が多いよね、多分。
誰、園の中には入ってるよね、誰かとのコミュニケーションだな。
でも だいたいそれぐらいだよ、ね、
それぐらい基本的に。
年齢でいうと4歳とか5歳とか
3歳、4歳、うん、そうだね、うん、小学1年生5歳だよね、うんうん、そうだね。
なんか僕が覚えてるのだと本当に保育園で教室っていうか、
うん
その水遊びをして、外で水遊びをして教室に移動する、
はいはいはいはい、
その間の廊下を歩いてるところをすごく覚えてる、
その映像みたいなところ、
うん、
ああそうなんだ。
だからそれだと多分年中さんだから、多分3歳4歳ぐらいの時かなみたいな感じ。
なるほどね。僕幼稚園だったかな。
幼稚園ね。
幼稚園
3歳から入る。
3歳、幼稚園が2年生だったのよ、うん、でそのプール入ってたんだよね、
うん、やっぱプールがなんかキーになってんのかな、うん、
プールでそのなんか終わったらなんかもう真っ裸になってなんか拭いてもらうみたいなのが、
うんうんうん、
すげえ恥ずかしいって思ったのが初めかも。
なるほどね、う
ん、チンチン見えてるって思ってそのやだーみたいなのがちょっとね結構今でも覚えてるかも。
まあでもそれもなんか曖昧な気はするよね。なんか本当にそんな景色あったんだっけ、まあ、
実際はちょっとわかんないね。
なんか俺その外でさプール遊びして、うん、でそのタオルに包まれながら教室に移動する途中で、うん
はいはい、
なんか天井から下がってるテレビからそのウルトラマンセブンが あごめんなさい、ウルトラセブンが
そうよ、危ないって、誘うような真似するの聞くってなるから、
うん、ウルトラセブンがなんか流れてるみたいなイメージがあるのよ。
あのテレ上から下がってるっていうテレビもちょっと今の感じと違うよね。
あ、
なんかあのこの字の枠みたいなやつ
に
ブラウン管がドーンって乗ってるやつでしょ
そうそうそう、
懐かしい。それあったよな、あれ。
なんか吊り下げられたスピーカーみたいなさ、
そうそうそうそうそう、あったあったあった。
でもなんか果たしてそんな光景本当にあったんだっけ、その保育園にテレビとかあったっけみたいなね。
保育園は学校あった、小学校は俺、
まああったような気するね、教材のテレビも、うんうん、
ね、左上の方と右上の方にあった気はしてるけどね、
うん、まあ、言ったらその最初の記憶ってさ曖昧でさ、うんうん、いつから始まってんだっけみたいな感じじゃんか、
ね、残し分かったら嬉しいけどね。
でもうちの子がね、うん、まあ今2歳で、
うん、
で、
まあ、覚えてないくらいかな。
そうそう、2歳ぐらいなんてね、どうせ覚えてないんだろうなって思うんだけどさ、ね、うん、まあその今は、
うん、
その前撮った写真とか動画とかをさ一緒に見て遊んだりするのよ、うん、子供と、
うんうんうんうん、あったねみたいなことか。
そうそうそう、うんうん、でこの間先週末、うん、ね、その電車とバスの博物館っていう、
うん、
その施設に行ったんだけど、
はいはいはい、
それはその電車とかバスとかが好きな子供たちが集まるような場所、
うんうんうん、まあでもかまどの子供もね電車好きだから、
そうそうそう、
嬉しいでしょそんなの。で
それは1年前、言うたらうちの子が1歳だった時に行ったことあるのよ。
確かになんかよく聞くよね、うん、そこの名前はね。
で1年ぶりに行ってみたんだけど、うん、やっぱそのちっちゃい頃はここでこう遊んでたんだよとか、
うん、
すごい覚えてんのよ。
へえ、
それは
自分で、
うん、多分一緒にさ、 この時一緒にここ行ったんだよって言って動画とか一緒に見てるからさ、
あ反復してる
って、そうずっと覚えておけるのかな。まあ今後は忘れるかもしんないけどさ、
いやちょっとそもそもそんな経験が子供の時にまだもうなかったから
なかったからね。そのまあなんかビデオテープとか撮ってもらってた記憶はあるけど、まあ
ね、運動会とかね、
運動会とかそんな
見たくなかったしな、
イベントごとでしかなかったじゃん、
う
ん、
そうかそうですね、
ホームビデオっていうさ、
はいはいはいはい、
だけどその日常を切り取るみたいな使い方当時してなかったからさ、
そうね、
そうするとうちの子なんかさ生まれてから今までほとんどその記録が残ってんのよ、
うん、
だからちょっとそのタオルで遊んでるところとかさ、
はいはいはい、もう何気ないシーンをね、
そうだから覚えてなくても外付けでその動画で思い出せちゃう
やば
とか、
すごいね、
思い出せなくてもこういうことがあったんだろうなっていう記憶になるんだよ、
うんうん、
ってことはさ今後その人生最初の記憶なんかさ、うん、もうほんと当てになんないよな。
いやすごいね、怖いなそれ。だから捏造もできるよ、うん、どんどん。だからもうその AI がすごくなって
って、ああまあ確かにそういうことはあるかもね。
もうその忘れた時に、うん、そのもう小1の時にそのもう、うん、かまどの鼻をブチブチブチってちぎってる映像とかを
何でそんなグロテスクな映像作らなきゃいけない。
俺こんなことしてらんかって、
もっと楽しい映像でいいだろ、その電車乗って空飛んでるやつとかさ
あフィクションにしてもね。
そうい
やなんかすごい、そっか、でも
ね頼もしいなと思う一方でさ、うん、なんかその曖昧な記憶が楽しかったこともあったりする、
うん、そうよね。だってかまどのねクジラの戦車だって、
うんうんうんうん、
もうこれもその一個だよね。まあまあ、曖昧なのがやっぱちょっと楽しいよねっていうね。わかるわかるわかる。
だから俺はその保育園の時にナタデココっていうのが、
はいはいはい、
その給食に出てきて、まあ今ほど質のいいナタデココじゃなかったかな。
多分僕たちの生まれるちょっと前がブームだったんだよね。
確かそうだったんかも、ね、
そのもう去り際だったんで、
そうそうそう、
俺たちのナタデココ
ちょうど今のタピオカぐらいの感じ
そうねあったよねみたいなのが
そうそう
一応スーパーにのあるけどみたいな、
結構今思うとまあまあ粗悪なナタデココだったと思うわ。食べ続けると最後にでっかいグミみたいなのが残る、う
ん、俺板にしてた板で針ギンギンギンギンギンって後つけてた。好きだったな。
グニグニ噛むと最後に、うん、なんかそのもう誰かの噛み終わったガムみたいなのが、
そうそうそうそうそう、
どうしても残るっていう、
はいはいはい、
今でもそうなのかな。
あれがでも俺好きだったけどね。
それを、うん、それが、うん、あの嫌いすぎる同級生というかお友達がいてさ、保育園に
そうだった。
そうで号泣して、うん、特大のゲロ吐いた記憶が俺にあんのよ。
友達がね、
そうそう、
ナタデココが嫌すぎてゲロ吐いた、
もう食べたくないブワーっていう、これの今思い描くのだと
すごい表現だな。
もう意味は俺が想像する記憶の中だと、あの脳神ネウロのサンドイッチ食って、うん、あの血吐いて死んだやつ覚えてない？2話目ぐらいで
最初の方のやつね、
ドボドボドボドボドボドボ
バーってやつね、
あれぐらいのイメージだった
いやでもなんかもう そいつに戻れないようなエピソードだけどね、まあ、もうなんかもう、
そうそう、
もう食べれないブーってなったらもうそいつには帰ってこれないだろう、こんなやつ。そんなエピソードがね、
そうね、なんか記憶とか思い出の質感もちょっと変わるんだろうなと思って。
いや全然ね、覚えてそうだけど証明しようもないからね。
まあね、
いやどうなんだろうな、俺もめっちゃあるけどね。すごいこの数字を一番小さいの言うと強いみたいな遊びをめっちゃしてた気がする。
だからその遊び1で終了だろ。
やっぱそのみんなが数字を完全に網羅してるわけじゃないから、
うんうんうん、
そのキャーとか言って、
うん、
7みたいなので、うん、わーっとどんどん強くなるわけよ、
うんうん、
でなんか2みたいな2出たみたいなで1みたいな、
まあまあ、まあまあまああるかもね。
でこれがその1日で終わんなかったの、
うん、
なんか毎日くらいそれがハマってた時期あって、
うん、
でそのジャングルジムにいるやつでその数字を言い合うのよ、
うん、
でその時にその一番数字が低いやつ、
うん、
1に近い方がなんかその遊びの一瞬ではなんかリーダーみたいになれるのよ、
うん、まあまあ破綻したルールだけど、
ね、ゴレンジャーで赤みたいなね、うん、そう破綻してるんだけど、でもなんか毎日なんかそのすぐにっていうやつはいなかったのね、
うん、
でこれをめっちゃ楽しかったのすっげえ覚えてるんだけど、なんかその多分お兄ちゃんとかがいるやつがそのちょっと別のグループが、だからそのキャリアで言うと au 使ってるようなやつが、
うん、
ちょっとドコモの輪に入ってきたんだよで0
ゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロって言っても一瞬スッとみんなが冷めたのまで覚えてる。
そう、
これは結構、
まあまあまあ、覚えてそうだよ。
これはもう余計なことしたなっていう。あの時からやっぱその面白い面白くないってちょっと分かってたのかもしれない。こいつはちょっと違うわって。
それじゃあな。
それちょもうその違うぜっていうのは。うん、いやいいね。その昔の記憶みたいな、ね。
いやそうだからうちの子まだ2歳、まあ3歳になる前。うん、
いや確かに。
あれ？
え？
あまあ2歳か。
2歳、
うん、
もう2歳
なんだけど、うん、赤ちゃんの頃はこうしてたってすごい言う。
いやもうそんなこと言った記憶もないしな俺一度たりとも。
まあまあ本人からするとね大きくなったらもうそんなことも忘れるのかもしれない。
最近だからかかまどの子供にとって、まあまあ、赤ちゃんの時は一応
まあまあそうかもね。
とはいえいやでも確認したいけどね動画を一応残してるでしょかまどは。
まあある程度のことは残してるかな。
でその何が好き一番最初の記憶どうみたいなさテストみたいなさ感じでクイズみたいなしてみてもさ、うん、どうなるんだろう
な。どうなるんだろうね。
そう20歳ぐらいにちょっとしてみたいよね。20歳やんのかまどの子供に怖っ。
まあ会ってほしいけどね20歳。
まあそれはもちろん ね。でもそうなったら俺たちでどうなるんですかっていう。
もう髪の毛なんか残ってねえよな。もう
すごいよな本当に。
でもでもその動画に残ってない記憶とかもあるからね。
うんうん、まあまあそれはそうだよね。ずっと動画
にある。わざわざ全部カメラ回せる。最近はなんかもう元気良くなってきてるから、
うん、
いちいちカメラ撮る隙もなかったりするしさ。
ああやっぱちょっと減ってはきてるの。落ち着いてきてるみたいな感じか。
うんうん、この間保育園ね、
うん、
そのお迎えに行って、
はいはい、
でもうベビーカー乗らなくなったから歩いて帰るのよ。
もう乗んないの？
もうだいぶもう乗らなくていいんだけど。
だってもう俺んち来た時はさ一応持ってきてたよね。
ああそうだね。でもみこじんち行ったなんてもう1年以上前じゃない。
そうだろ。どうなってんだよ時間が。ぐちゃぐちゃになってるって本当に。
だってその時みこじんち水没してなかったもんね。
水没後前
前じゃない。
前か。じゃあやばいね。水没したなんてもう去年の9月とかだから、
うん、
今ぐらい春先みたいな
夏とかだった気するけどな。
夏とかちょっと暖かっ、
うん、
1年の感じか。ごめんごめんちょっと話変わっちゃったけどね。
でも歩いて帰るときにさ、うん、まあそのベビーカーだったらまっすぐ帰るんだけど歩いてたらせっかくだったらちょっと体力使ってほしいなと思って寄り道したりするのよ、う
ん、あーちょっと散歩の時間を伸ばすんだ。
ちょっと公園行ったりとか、
はいはいはい、
でこの間がねそのすごくその寄り道に乗っちゃって、
うん、
子供がね、
うんうんうん、
で公園に行っていっぱい遊んで、
あーもうハマったんだゾーン入っちゃった。
その後踏切に行って、
うんうん、
でもう行き交う電車を見て大はしゃぎして、
あ
でその後また公園に行って、
もう完全キッズハイ。
そう
キッズハイあるもんね。もうずっともうハマっちゃうみたいなね。
でもうあとは家に帰るだけってなったらもう歩けなくなっちゃって、うん、疲れちゃってね、うん、でもその抱っこっていうのも、うん、抱っこもねもうちょっと重くなってきたから、
うん、じゃあ
その電信柱で交代ねみたいに言うんだけど、
うん、
その抱っこだと効き目が薄いと思って、うん、その抱っこっていう前に、
うん、
パパ大好きって言って、
うわすごい
足につきついてきてパパ大好き抱っこしてほしいなって。
もうすごいね。やっぱ誰が教えたんそんなの。
じゃあもうそんなこと言ってくれるんだったらもうずっと疲れといてくれ。もう
あーでもやっぱその表情見てるんだろうねそれは。
でさそんなんしたらさ奥さんにも見せたいからさちょっと動画撮りたくなるじゃん。
まあまあそうね。
ちょっともう一回言ってって言ったらもうやんない。カメラ向けられたら
すげえわ敏感だな子供。でもやっぱだから覚えてないからといってってことよね。
まあね、
もう全力で愛情注ぐっていうのがもう何より大事っていうのがやっぱ分かるわ。
まあまあまあ一緒に言うと楽しいしね別に単純にね。
いやすごいわ。もうゲストとか出てくるんだろうなかまどとかに。俺もやだよもうかまど二人いてさ俺もかまど二人の状態でかまみがやったらもうやばいってもう大変だ俺も。
もうちょっとよく育つはずだうちの子は。
はいということでね、うん、今週も元気に始めていきたいと思います。それでは始めましょう。かまいくいやねこの間皆さん見ましたかっていう感じなんですけど。
見ましたか。
アドマチック天国にね、
お
う、まあ、先週の日曜日に、
うん、
アドマチック天国に大井町がね
大井町で我らなじみの
町、なじみの町大井町がもう紹介されて、う
ん、らしいね。
これやっぱちょっと嬉しいよね。
そうなんだ。
そういうもんだからやっぱアドマチック天国って自分が知ってる町みたいなところを見て、うんうん、あこういうのあるな、あここ歩いたわとか、うんうんうん、ここ紹介されてる、あそこは紹介されてないんだみたいので、もうテレビを見ながら家族団らんじゃないけど、うん、会話のねその種になるような番組です。
そうだ、みこしってさちっちゃい頃から見てた？アドマチック天国
めちゃくちゃ見てたよ昔から。その下高井戸って駅に住んでる時には下高井戸が特集されて、その下高井戸の駅にあるなんかマルシフルーツかな、うん、駅下にあるそこでアドマチック天国見ましたって言ったらなんかフルーツもらえるよ、みたいなとか、
あーまあ確かにアドマチを見たってよく言うもんね。
そうそうそう、まあ東京住みだからかもしれない。
いやそうだよ、俺地方出身だからアドマチはもちろん知ってたけど、うん、その出てくるのはなんか全部東京でしょ。
そうだよな、確かに東京しか
だからもうマジ知らねーと思ってた。
やってはいるのあれって？
やってはいたと思う。
ええ
ー、アドマチ自体は知ってたと思う。
そっかそっか、うん、いやだからアドマチック天国はもう長い長いテレビ、
うん、まあだからその感覚がね、うん、その関西の人がさ、
はいはいはい、
あの探偵ナイトスクープの、
あーなるほど、ね、
話をする時ってさ、うんうん、なんかおちょっとついていけないですってなる
わけ
ない
？ちょっとわかる。その好きだし何回か見たことあるけど、うん、熱量がやっぱちょっと違うんだよね。
とかあの一定の層の人たちにとっての水曜どうでしょうみたいなさ、う
ん、はいはいはいはいはいはい、
そうなんかおそんな好きなんだ、はあうん、みたいな。
わかるわかる。
別にそれが嫌とかでもないけど、いやでもここにもう俺入れないんだろうなこの熱にっていう感じ。
そうもう全部見たところでこの思い出はないから。
そうね、
うん、子供の時とかさ夜更かししてとかじゃもうないから、うん、あだそういう意味では確かにアドマチがそうなって
る。そうアドマチもなんかそれに当たるんだよな俺の中で。
本当
東京の人、うん、なんかやけにアドマチ好きだよなって感じ。
好きと言われるとまたちょっと難しいというか、うん、なんかこう流れている番組。
あそうなんだ。
そうニュースでもないしなんかこのバラエティのはははっていうわけじゃないけど、うん、のどかにこのねこの家族の飯晩飯時をちょっとこの彩ってくれるというか、そこでもう大井町紹介されてたから、
うん、なんかみんなすごい喜んでたよね。
そうよ、もう知ってる店もかまどが知ってる店もたくさん出てたし、
なんかランキング形式なんだっけ。
そうそうそう、まあこれがどういう感じのランキングかわかんないけども、まあ、20位から1位まで発表してって、うん、まあ、大井町トラックスができたからね。
まあつい最近ね。
そうそうそうそうそうそう、
大井町トラックスってでっかい商業施設ね。
そうだからここの前はキャッツがあったりとか。
キャッツ、
あごめんキャッツじゃねえ、あの劇団四季があったりとか。
そうなんだ。
あの場所ってすごいいろいろ変わってるらしい。劇団四季の劇場があったり、その前はなんかあのプールみたいな、サーフィンを体験できるみたいなだけの施設があったりとか、超昔は団地だったりみたいな。
へ
となんかその命が出てるんだけど、うん、V6 の命が出てるんだけど、うん、それも僕昔住んでましたみたいな。
あ、俺も出身なんだ。
そうだから団地がある頃から知ってるんでちょっと感慨深いですみたいな。ただその駅前の理髪一番だけは消さないでくださいって。
何？
それ命が命の口から、うん、駅前のその街がいろいろ変わるのもいいんですけど、うん、駅前の理髪一番だけこれだけ消さないでくださいって言ってて、うん、ははははよ。
ほら俺やっぱそのアドマチってこうだって思うのがさ、その聞いてる人だって今絶対に意味分かってないじゃん。そのミクロシンが急に理髪一番って言ってガハハハっていうのをさ、何の説明もなく、そう俺福岡でそのアドマチ見ながらもうだから何なんだよと思って、全員が全員さ知ってると思うのよバカがよ。
バカってことはないだろ。こういうこの身内トークを見せられるっていうのまたいいのよ。
でもその身内に入ってないんだもん俺。
まあ身内に入ってない。でも
まあ大井町はねもう今となっては身内に入れるかもしんないけど、
でも理髪一番もかまども知って
る。理髪一番って何ですか？まず
床屋さんでしょ。まあ理髪店かな。下にイエスカレーやカレーみたいなのがあってね。僕理髪一番結構行ったりとかしてましたから。
あそう
そう、だから色
っちも、まあ、昔ながらの
もう散髪屋さん、
うん、
美容院じゃないからね、うん、理髪店だから、
うん、
だからもう顔も剃ってくれ
る、ね、ひげ当たってくれるようなところ
で、ね、そうそうそうそうそう、もう命も昔切ってましたみたいな。
うーん
一緒ですよ。
ちなみにアドマチって何がランクインしてたの？
アドマチランクインしてたのは、うん、でも結構居酒屋とかがねランクインしてたかな。
うーん大井町ってなんかどういう町なのか俺未だにつかめてないんだけど、
うんうん、まあ、でも
多分その、うん、ビジネス街ってことではないけどっていう感じなんだよね。
そうね。でももうとにかくそのアドマチック天国というか昔はね分かんない その店舗名がめちゃくちゃあったイメージなのよ、
うんうんうん、
例えばじゃあもうチェーン店だけど17位に吉野家が出たとかね、
うん、16位にデニーズとか、
ね、そうそうそう、うん、みたいなイメージだったけど結構アバウトになってて、
うん、
そのもうなんか20位あるんだけど、うん、その名前変えて多分半分くらいが飲み屋です
あ全部20位
全部20位でなんか19位がねちょっとね今サイトのランキング見てるけど、
うん、
19位そのニューフェイス酒場みたいな、ね、
ニューフェイス酒場、
まあ、なんか新しいその店できてるよみたいなね、
あーあーあーあー、
新しい酒場がその大井町を大井町はそもそも昔からあるけど新しい店もありますよ
ニューフェイス酒場っていう
店じゃない、店
があるんじゃなくて
違う違う違う
新顔がいっぱいあるよっていうのをくくって言ってるんだ、そう
新顔でもなんかもう老舗みたいだから小井迫っていうかまど行ったことないかもしれないけど結構ね僕もおすすめなね稼働地とかいうのがちょっと分かんないけど、だから他にもその17位出張族みたいな
何のランキングなんだよな
あ、でもここではサウナを紹介したりしたね、
あサウナね、
品川サウナっていうなんかおすすめのサウナとかあったりするから、うんうん、でそれこそトラックスにあのサウナメッツァーっていうちょっと高めのね、
うんうん、
やつあるか、まあ、そういう紹介とかもあったり、
うん、
でもまあその16位の H ってのもこう飲み屋だし、うん、この前川もあの肉の前川もその肉屋さんっていうけどまあ飲み屋だしな多分全部坂も多分飲み屋紹介してるだろうし12位のこの清見もバーだし
そうああ清見ね
清見清見、ね、
これは僕らも知ってます、
ね、知ってるよねほとんどよ ね、
そのね結構、
うん、
多分長年やってるバー老舗のバーかな
老舗のバーだよね
そうでおじいちゃんがね
そう
でももう本当に
いんなあれな
もう本当80絶対超えてるだろうなっていうおじいちゃんが店主やってて、
うん、ホール回してくれてるというかね
そ, うねその、うん、本当にバーとは思えないぐらい騒がしいんだよね、
うん、そうなんかもうその
もう本当に大衆居酒屋みたいなワイワイガヤガヤワイワイガヤガヤ
だからここであの仲間を連れて旅に出るんじゃないかっていうかギルドみたいなね
そうだなバーっていうより酒場だもん
ねそうそうそうファンタジーの中の酒場みたいな
大好きだよねみんなね
なんか店の雰囲気いいよね
最近ねやっぱり多くなってきて入れなくなってきたからねなかなか
いやそうだよもう気軽にサッとはちょっと難しいみたいなね、うんうん、もう興味もランクインしてるし、
うん、
だからその3位の9つの商店街とかもまあまあ寿司とか書いてハッピーアウトとかもこれも結局飲み屋
その商店街でランキングをするんだよ、うん、
それはもうそういうもんだからね基本的にはこのだから1位もやっぱその酒場黒帯酒場ってやってこれもだから飲み屋だから大井町はその飲み屋
町黒帯酒場って俺そのくくりも聞いたことないんだけど
やっぱ飲んべえすごいよみたいなことじゃない黒帯だよみたいなお前柔道で言う黒帯じゃないそういうことじゃないかでもあのかまどの好きなねラーメン屋さんも紹介されてて
あいりこ屋
いりこ屋そのやっぱラーメンも美味しいですよみたいな、
うん、いりこ屋美味しいよね
そうあ俺も行きたかったこのあと丸とかもみんな行ってるでしょ
あ醤油ラーメンの丸ね
あとあこのねそれこそサイトでも見れてそのテレビでもやってるんだけど青竹平口って書いてあるこのラーメン屋、
うん、
ここも俺行ったことないけど、まあ、行列
うーん
かなり、まあ、ラーメン紹介してて、まあ、そのいりこ屋も結構美味しいですみたいな紹介したんだけど
いりこ屋美味しいよあれ大好きだもん俺、
う
ん、
だちょっと俺あんま行ってないから、
うん、
ちょっと俺もう一回行きたいと思ったあんな感じになってんだと思って
まあ立ち食いだから我々だとあんまり連れ立ってはいかない一、うん、人だけ空いてる時に俺は行ってたりして
うんうん
でも美味しいす大好きだもんね
でも俺やっぱあんま行ってないから
イリコやってるラーメン屋さんねそ
う立ち食いで淡麗というかねキリッとした醤油ラーメンで、うん、なんか味玉がうまくなったのを知って以来なんだけど、
うんうん、
なんかそのアドマチック天狗見てたら、
うん、
その店主の人が、
うん、
なんかうわーみたいな咳払いして、
うん、
ちょっといつもの行くかみたいなこと言ってて、
うん、
バカチングはいなんか白ラーメンお待ちみたいな言っててあなんかこんな感じだったんだ
そんな感じじゃねえよ
いやでも
なんだよそれどうしたんだよ
あのあこんな感じでちょっと俺行ってないから変わったんだなと思っていやいやちょっと見に行きたいな
イリコ屋は別そのさあの頑固っていう感じでもないけど、
うん、
別にその二郎みたいなその緊張感もないけどいや
緊張感ないよねもう女性の人でも一人結構来てるもんね
全然かといって別にそのさ、うん、店主がすごいおしゃべりで気さくでっていう感じでもないよ、うん、
え、でもなんかもうそう、じゃあちょっと行くかみたいな、バグチンゲーってなんか金髪の真似みたいな
して、何ですかそれ、
白キツネラーメンお待ちみたいななんか言ってて、あ、これちょっと行かないとなってちょっと思ったんだよな俺。
それはカメラの前でお調子こいただけだよ。
そういうこと、うん、普段してないってこと、
ちょっとカメラが向けられてるから、うん、ちょっとひょうきんかましたれっていう、それだけのこと。
でもなんかその行くぞみたいな、なんかそのいやだからあれ毎回やってんじゃないんだ、
毎回やってたら俺もう行かねえよ。なラーメン出すたんびに、そんなもんね、なんか巡業やとか言ってたら。
そうなんだ俺、じゃあ俺いやあれで行こうと思ったのに。バカチンガーで本当に。でも
見たら2位に三菱鉛筆、
そう
三菱の会社が載ってるんだね。
三菱の会社のユニっていうね、うん、あの結構ここもたまに歩いたりとかしてさ、
そうでっかいもう本社っていう感じのでっかい建物があって、それがあの三菱の、
そうね、
会社なんだけどね、うん、でそこをね前はなんかすごい遠出して飯食い行こうぜっていう時に、はいはいはいはい、その辺通ったりしたんだけど、うん、なんか毎回そのでっかい本社、うん、
なんかあれ三角形もしかして上から見たら鉛筆になってんのかもとか思うよね、
あるかもしんないね、うん、でそのすっげえでっけえもう高級ホテルのフロントみたいな、そのロータリーみたいなところがあって、でそこをの向こうにもう全面ガラス張り の、 その会社の受付があってみたいなさ、でその毎回あそこ通るたんびに黒ずくめのすごい偉そうな人たちがその車に向かってガッて一礼するシーンを見るんだよね。
俺それは見たことない
か、多分重役の方かなんかすごい
車で来て、
そうキーパーソンが来てて、でその本社あのでっかいビルの中でもそのえりすぐりの偉い人たちが頭を下げて行ってらっしゃいませって言ってる、
はいはい、あそんな感じなんだ、いやでもそうなったんだ、
だからもう本当に鉛筆の全てが動いてる場所だと俺は思ってるけど、
いやだからなんかね俺も知らなかったんだけど、なんか大井スタジオみたいのがあるらしくて、うん、あの近くに誰でも入れるみたいな、うん、この鉛筆の試し書きとかできますみたいな、
それ知らなかった
ね、
そうなんだね、
で自分の好きな色のペン作れんだって、ペン作りたい3000円とかちょっとするけど、そんなちょっと行ってみたいなと思ってさ、あーそんなあるんだと思って見てたのね、そしたらそのスタジオに戻って、うん、あの 山田五郎がそのなんかうんちくみたいな感じでね、
あまあ俺もあんま知らないけど、アド町のそういう係の人なんだよね、
う
ん、
いやもう町に詳しくてどこ全部住んでたみたいな、うん、なんでそんな知ってんのみたいなのがよくちょいちょい出てくるのよ、この山所がこの三菱のユニなんですけど、この三菱ってあの三菱やと関係ないんですよ、
え？って
三菱重工みたいなあるよね、三菱って関係ないんだって、まるで、
まあ鉛筆の三菱はでしょ、
そうそうそうそう、知ってた、
うん、
あそうなんだ、うん、俺知らなくてね、うん、スタジオの人も知らなかったのよ、
であなるほど、あまあ本当にうんちくというか豆知識、
ね、そうそうそう、でそれを山所があの三菱とは関係ないんですよって言った瞬間に画面に山所しかいなくなって背景真っ黒になったのよ。
だからなった
よ、説明がなかったの。何これと思って、彼はかなりちょっとおもろかった、
陰謀論みたいな、
そうそうそうそう、皆さん知ってますかみたいな、みたいのはねあったんです、めっちゃ面白かった、
あ三菱もね、あの、うん、ニコンとかねあるもんね、大企業の、あ
そうね確かに、だってそもそも確かにニコンの紹介はあんまされてなかったのかな、
うん、なんか三菱で言うと近く遊歩道があって、うん、まあ言ったらもう、まあ、三菱の会社の真横をさ、うんうん、
真横ね、
そこにベンチが点々点と、はいはいはい、その遊歩道に沿って置いてあるんだけど、
嬉しいよね、
うん、まあそこをね、まあ、バグ入って初めて歩くときは毎回、うん、これなんかわかるって、ね、長嶋さんが絶対言うんだよ、別におめえの会社じゃねえのによ。
これ三菱の横のベンチが、そうこれちょっとずつね、
そうこれ何か分かる、うん、最初ねなんか同じベンチが並んでるのかなと思いきや、ね、1個ずつちょっとずつ形が違うんですね、
そうそうそう、
1個目は普通の木のベンチなんだけど、うんうん、しばらく行くと同じ形の四角のベンチなんだけど、うんうん、丸い溝が、
そうそうできてきたりね、
そう、
そうそうそう、
だからちょっとだけ形が違う、
まあでもそういうなんかちょっとずつ形違うデザインってあるよねとも思うんだよ、
ふーんと思ってもうしばらく行くとその丸い溝に今度は、うん、 なんか黒い出っ張りがくっついたみたいなデザインに変わってまた
そうそうポコーっとねそうそう乗ってるというか
ポーっていったらそう次に行ったら、うん、その上にまた同じ木をかぶせられてる
そうそうそうそう
でその次行ったら六角形にそれが削られてるっていう、うんうん、要はこれ鉛筆ができるまでの
工程がね
工程を一つ一つベンチにしてるっていうところ
があるこれはおしゃれしゃれてますよねそうねこれ嬉しい
でそれをその歩くとき、うん、初めての人と歩くときに、うん、その何個目で気づくかっていうのを見るのが楽しいんですよあそこ
そうなんだよ
全部で6個か7個くらいあったんだけど
6、7あるんだよね、うん、あれをでもだから長嶋さんそのみんなを見るってい
う、ね、そうそうなんかアルファさんのところなんか1回目ぐらいで気づいてた気するんだよな
そうねああいうのはでもあれはちょっと楽しい
楽しいよ、ね、
なんかあれ
あんな1個目で気づくなんてアルファかポディマハッタヤぐらいしかいないだろ、うん、あれで分かるやつなんてい
や変わりつつあるけどそういうところもあるか
アドマチを見たらさ、うん、そらさちゃんとした情報あるけど、うんまあ、ちょっと我々
あそう、ね、
から出せるランキングってあると思うから、う
ん、あ確かに、うん、じゃ僕もちょっとやっぱあの店紹介したいなやっぱその
何
本当にその人生1年分の塩が食べれます
え何それ
第1位マドル
えマドル
マドル知らないかマド
マドル知らない
マドルってい もうランチとかもやってるあのバーみたいなのがあるんだけど、うん、そこにあるなんかイカ塩っていうメニューがあるんだよ、
うん、
しょっぱすぎんの
その店名出して言うなよ、うん、そんなことい
やいやこれはもう本当に酒飲みのイカすぎてもう本当に一回見て食ってほしいイカのその切り身でビール3杯ぐらい飲めんだから
そう
これはちょっと本当にみんなちょっと試してほしいくらいこれはちょっとねいいですよ
じゃああそこもランキング入れてほしいな、
うん、あそこどこ、
うん、もうこれもお店の名前出せないんですけど
出せないですか、
うん、なんか、まあ、ミクロシンが言うところの、うん、かまどの家って呼ばれてるラーメン屋がある
あかまどんちねいやでももうかまどんちとは呼べないけど ね、まあ、ねかまどん結構もうグルメになっちゃったから
いや
もう家離れしちゃって実家離れちゃってさ
そのもうすごいねなんか
俺好きだったらかまどがあそこに行ってんの
本当にあの5段階評価のちょうど真ん中の3って味がするのそのラーメン屋さん
ラーメン屋ね、うん、でなんかねもう見た目がかまどんちなのよまずかまどってほんとちょっと前まで食に全く興味なくて、うん、みんなちょっとみんなあそこはまあいいんじゃないみたいな店も結構かまど常連とかになってるみたいなね、うんまあ、どうでもいいからみたいな、うんっていう見た目なんだよね。なんか本当にその、うん、半券借りれなかったなんかゲームの中にあるラーメン屋さんみたいな。
半券借りれなかった。
そうなんか吉野家とかさ、松屋とかがさあるゲームあったりするじゃん。
ああゲームに出てくる架空のラーメン屋ってこと。
そうもう架空すぎる見た目してる。なんかずっと新品みたいな見た目してないなんか。
真っ赤っかでね。
そう。
本当にあの食ったそばから忘れてく味。
いやでも来てんな一回行ってみたい
あれどんな味だったっけっつってもう一回食って、うん、ああこんな味だったかっていうのに別に喜びもないっていうその本当にあの人間失格の冒頭みたいな味がすん
じゃあ太宰ファン太宰ファン必見のラーメン屋さん
美味しくないわけじゃないんだよ
美味しくないわけじゃないでしょ
そうだけどなんか本当にあのもうど真ん中
あそう
そうごく普通のごくがあの極みっていう字になってるぐらいの
あ
そうだからそのバーグの人たちは評判あんまり良くないんだけど、うん、なんか俺はなんか好きなんだよね
あ好きではあるんだ、
うん、
まあでも言ってもラーメンだからね、
うん、
うまいだろう今度行こうかな一回あそこね
じゃあ あそこもランキング入れていいよ
あそこどこ
だ
あそこ
なんか全然飯食おうと思ってうろうろした挙句、うん、マンスーさんがここちょっと入ってみません試してみましょうよって言ってその長嶋さんが明らかにこうこうやだなって言いながら階段を上って降りていったあの地下の中華屋
あそこも入れたいよなすっごい広いところねいやあそこはめちゃくちゃいいよな
あと、うん、その選挙シーズンになると、うん、勝手に配信とかは始めるから、
うん、
その近くを通るときは例えばアルファさんとかオセルザンさんとか、うん、その顔出しをしてない人たちが撮るときは気をつけてねっていうあの広場、うん、
あの広場
選挙活動であ
の広場どうランクインするんだよ
政治家があ
れ分かるよ
政治家が急にライブ配信を始めるから、はいはい、そのどこでどう使われるか分かんないから、うん、もう通るときは気をつけてくださいねっていう、ね、あの広場
あの306の目の前のところだろう あの広場ランクインしてどうす、空っぽな駅じゃねえかよ。あそこランキングすんだったら。もっとあるでしょ。
たまに有名人というかね、あまあまあその名のあるというか名の知られた政治家の人が応援演説とか来て、それでなんか野次馬というか、まあもう応援演説みんな見に来てて、警察とかがバリケード張ってて、はいはいはい、遠くの方でそうだそうだって聞こえるあの広場。
だから何なんだよ、20個ある中でそこランクインしてんだけど、やばいから。いやでもそしたらまあそこも入れてほしいけどね、
うん、
山田電機の前にある、うん、冬になったらもうその凍えそうな鳩たちが隙間の太陽の隙間の明かりでめちゃくちゃ温めてギュッとしてるあの場所、あそこもやっぱランクしてほしいけど、
ね、あ、じゃあそこは鳩っていうエリアになるか、
鳩のエリアです、ね、あそこ。
だからまあ同じ時間、うん、同じコーナーで、うん、長嶋さんの頭に狙いすましたように糞を落としてきたあの鳩の巣。
あ、その、
ね、あれも特集組めるもんな。
そしたらお化けのエレベーターだってランクインしてもいいだろ。俺たちが乗った、いやすごい大井町、すごい町ですからね
大井町。まあまあ僕らもまだ知らないことだらけだもんね。
確かにその目的地があってみたいのはあるけど、散歩みたいなのはね
あんまりないか。
うん、あとまあその一元さんお断りで最初30分くらい待ってやっと飯が始まる居酒屋とかね。
何それ、
よく言ってたじゃん。
え、
もうその俺たち予約できなくて、うん、なぜか松さんしか予約できなくて、
あ、
毎回松岡組って名前ついてて、その時だけ松さんが一番偉い人になって、でもなぜか松さんが配膳を手伝うっていう。
ああ、それ一元さんお断りでね。
そうそうそう、
ほんと知る人ぞ知るみたいな居酒屋をなぜか松岡が潜り込んでて、
そうで俺たちが待てたから、うん、待てるお客さんだったらいいよみたいな感じだったのかな、
うん、でおじいちゃんが一人でやってて、しかももう道楽というか、
うん、
もうお店とかも全部本当はやんなくていいんだけど、
まあね、ずっとやってるみたいなね。
そう、人生だから、人生の一個だからずっと続けてるっていう。だからその代わり提供スピードとか遅いし、
うん、
その注文とかもちゃんと取れないかもしんないけど、それでもいいならどうぞっていう。
そうね、
そう。でそこに行くと、うん、松岡がもう同じテーブルにいないんだよ、その勝手にその店のバイトとして働き始めて。
わかる、もうずっとね、そのあっちの銀色の配膳みたいなところに手に触れてる意味がわかんない。
なんか勝手にメモ帳とかを借りてきてさ、みんなの注文メモで取り始めて、
顔死にながら
やって、そうで、おやさんにこれ渡して、うん、
バイトじゃねえか、
なんならバーってやった後に、うん、もうその俺らが座ってるテーブルじゃなくて、うん、おやさんの目の前のカウンターに肘つきながら、なんかまかないみたいな感じでレモンサワー飲んでたりするの。
人休憩みたいな、こっから忙しくなるぞみたいな感じでレモンサワー飲んでたりして
、あそこはね、まっちゃんと一緒に
そうね
お話できないからなかなか行かなくなっちゃう。
かまみく、お水飲んでますか。
仮面ライバーケーブル、
ハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハ
ハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハ
ハハ。
やっぱこのミクノシン編集長にやっぱ聞きたいこといっぱいあるんだろうな。
あー嬉しい、うん、
やっぱ、
はい、
一個コーナーにした方がいいかもしれない。教えて編集長っていう。
教えて編集長、うん、やばいだろそんなの。
いやミクノシン やっぱ編集長になったからにはやっぱりみんなのやっぱ相談とか質問とかにバシバシ答えてた方がいいと思う。
いやその俺教えて編集長がダメって言ってるわけじゃなくて、うん、その本当にそのちっちゃいメモとペン持って真面目な顔で聞かれる時があるんだよ。そんなことをしたら、あ、もうこの私編集長がその教えて編集でコーナーやってるみたいな、名前はポップだけどなんかちゃんとためになることを言ってくれるんじゃないか、ちょっと行かなきゃっていう人が来てくれた時になんかへーんっていう感じで行くのどっか行くのが悲しいんだよ。いや嬉しいけどね、
もちろん。それをもし打ち返せたらすごいじゃんか。
もちろん、いやそれはそうよ。俺だって別に変にね、うん、適当なこと言いたいわけじゃないですから、うん、いいこと言えたらそれはいいんですけどね。
ラジオネーム、
はい、
杉浦健太。
お、杉浦健太じゃねえかよ。懐かしいというかもうずっと定番だね、
うん、
この人。
その見越しに質問来てるから。
はい、知ってるってこいつ。
よくビルゲイツは100ドル札を拾うと損する、
うん、むかつく始まり
といった話を聞きますが、 なんだよ。
カッコつけ始まり方だよ。
そんなこと言う
か。カッコつけて、カッコつけの始まり方し、まあいいけど、いいけど、でビル・ゲイツが昔、
うん、
100ドル札を拾うと
損するっていう話。
うん、1万円くらいか。
まあまあなんだろうね、言ったらビル・ゲイツって、うん、まあ生きて働いてるだけで、うん、まあ時給とかね、うん、1秒でいくら稼ぐみたいな
言うよね。
こと言うってことは、その道に落ちてるお札を拾おうとするその時間をすら仕事に費やした方が儲けが出るみたいな、ね、
まあなるほど。
だからまあその人にとってはお札を拾うよりも拾わない方がそのまま生産性高く価値があるみたいなことをよく言うよね。
とかあると。
我々のような庶民は落ちてるお金を拾ったら何円からが得になりますか。
なるほどね。
勉強のため計算式と一緒に教えていただけたら嬉しいです。
計算式なんかね、1円からだろ。足りねえだろ。いや
場合によるじゃ ん、
そんな場合によらないね。そんなもうそもそもの定義がむちゃくちゃなんだから。何がそのビル・ゲイツがその秒何円稼ぐのか知らんけど、そんなビル・ゲイツがじゃあ例えば1秒にもう10万円とか稼ぐとするわ、うん、そんなんじゃないかもな、もしかしたら、まあ、
ひょっとしたらね、
一旦10万だとして、うん、で足元にじゃあ1万円札が落ちてるの見て、うん、あこれ1万円札だ、お何これ、あ1万円札、あちょっと拾おうかみたいな時間5秒だとしたら、うん、50万稼げるところが、うん、それが10万になっちゃうじゃないかみたいなことでしょ。
まあまあ言うたらそういうことか
ね。違うだろ。しっこだってうんこだってするだろ。
だから
書くだろマスも。
いやそれは分かんないだろ。
書くってベルゲイツもマス書くって。
あんまり言うな。
じゃあなんでビルゲイツが書くマスのそのピストンの動き1秒ないへんとかって関係抜き。関係にしろよ。
今メモ帳持ってきてるから、みんな編集長が何を言うかと。
だからもだ持ってくんなよメモ帳なんて。もうなんだこれは。
お前。もう口の中から
なんだよこれ。
もう叫びすぎて口の中から唾とか痰とかじゃなくて、
なんだよこれ。ねえこれなんだよ。見たことねえよ俺、自分の口からこんなん。こんなん出ちゃダメだろ。恥ずかしいよ俺。
何それ。
こんなの、こんなの恥ずかしいよ俺人の前で。
なんか
細い。普通丸なんだよ。口から出てくるもの。
それ本当になんかあかんねえけど、
なんだよこれ。なんだよなんだよこれ。そんで怒られるよ俺こんな。
待って、
わけわかんないの。待って、口から出しちゃったら。
待って、死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ、もう息できない。
見逃せないよこれは。
汚汚
汚すぎるって。恥ずかしい。もう
もうこんな、
もう
行って、あ
もうか頼むわ。もう
お前そのティッシュで顔拭う前に取れよあの汚ねゴミを。よ
一応取っとくか写真な。一応ちょっと取っとくかな。
どこで使うんだよお前。
一応その検索しないといけないから。
パシャじゃねえよ。なんだその
だよこれマジで。
その、
ま、絶対言うなよかまど。もう
言うだろ。
ダメもうかまど、これそれだけ約束して。ちょっとかまど、
人間の口からだアリとかハチが幼虫を育てるために虫を一回粉々にしたみたいな、あの団子みたいなのができたら、お前の口から幼虫の餌が出てきてるんだぞお前。
なんかあの魚解剖してさ、胃になんかデロンデロンの魚みたいな、消化途中であんなん出てきたよな。言うなってこれ本当に。
知らねえよお前。
これはちょっともう内密にしようや。ちょっともうい
やマジでそんなのもう
ラジオでバレんのはいいけど、そのもう言いに行くのやめよかまど。
ラジオにバレる まあ、いいんだ。
それはもうしょうがないじゃん、俺は。でもちょっともう今言うのはこれちょっと友達としてさ、その
ラジオが終わった瞬間みんなに言いふらすような真似はするなと、
そのちょっとひどかったから、これはこれはちょっともう俺
それは
たくさんと無理だ。
言わないよ
言わない、言わないのね。
本当に無理な人いるから多分モンゴルナイフとか嫌だよ俺こんな同じ場所でラジオ撮るの絶対嫌だと思うよ。
そうだからもうこれはもうその政治
は
蓋しよう、ここはもうなかった、何も何もなかったから
何もなかったならいいけど、
びっくりした、本当にもうできないよ、もうだからラジオこんなこと可能性が出ちゃったから今まで何年かもやったけどそこに新しい可能性、口からなんかじゃなんかわけわかんないのが出るっていうのは
もうダメですもん、こんなメールももう読めませんもん
なんだよ教えて編集長じゃねえよ、
うん、もういくらから得かどうかなんかもう興味ないですも
ん。
もう俺の頭は今ミクロシンの口から出てきた練り餌みたいなやつでいっぱいなんだもん。
だったってあれ本当に初めて見たわ、恥ずかしい俺でよかったよ本当にこれ他の人の口から出たらもうどうする、
うるせえや
本当に
その、
まあ、俺でよかったよ、
そのラジオのタイトルにしてほしいの
ダメや、
そんなに引っ張って
ラジオタイトルしてそれバレないよ多分そこまで
ミクロシンの口から魚の餌が出たってもう言っていいってこと、
そこまで
お前さ、うん、油虫のみたいにお前口の中で蜂とか飼ってねえよな
そんなないです、
蜂がそのなんか虫に捕まえてきてかあの頑丈な子でムギムギムギってムチムチムチムチムチムチって団子にしてって幼虫に与えるためのあれがミクロシの口から出てきたってことはお前口の中で飼ってるだろうが
もうこれはもう飼ってないっていう方がもう無理があるわ、ごめんけどそれが出てきたのは事実だから。でもそれはちょっと隠してもらうわ、ちょっと本当これはもう頼む、これはもう今までのもう友人関係としても、なぜならそのラジオ続けられなくなるかもしれないんだよ最悪のパターン考え
て、もういいよ俺こんなので、
最悪のパターン考えた
ら俺こんなんでラジオ打ち切りになるんだったら俺も構わん、もう早く楽にしてくれ、もうだってもうやってらんないって、これいつこいつの口から蜂の餌が飛び出すか分かんないんだもん
エンディング、
はい、まあ、声もっせいつもは景気よく言ってんのに、
エンディングです、本当にいろんなことが起きますから本当に気をつけてください、まあ、皆さんも本当に
まあまあまあ、
いつ何が起きるかわからないっていうのがもう、
まあでもそれで言うと多分俺の方が油断してると思うわ
そうこんなことより
いや最近やっぱもうブクブク太ってるもんね俺ね。
あーまあでもなんかなんだろう、かまど確かに太ってきたみたいだし、確かに太ったねとも思うけど、なんかなんだそのピークというかこれ以上はいかないってこと待ってない、
わかんない、でもなんかね
ずっとでなんかそのでどんどん太ってったらちょっとかまどって言うかもしんないけど、なんか止まってるじゃん、
まあまあまあちょっとね、もうほんと掃除とかも全然回ってないね。
あ、掃除ね、うん、掃除は結構しないとね、
やっぱもうそんなもうやっぱ綺麗な部屋とか贅沢品だよな。
いやもうなんだろう、自分の精神も出るしね、うん、掃除ができるとか、なんか例えばじゃあサラダ作って味噌汁作ってみたいな、ご飯作るのだってそこだもんね、
繋
がってるし ねそれはそうですよ、
一回うまく回り始めるといいのに ね一回崩すとこうなんだよな、
また戻すの大変だよな、わかるわかるわかる。
さて、
はい、
まあ、今週我々が出たコンテンツで言うと、
はい、
まあ、特にあんまないかね、
あんまないんじゃないかな、
なんか撮影したっていうのはいっぱいあるけどまだ世に出てないもん
ね。そうそうそうそうそう、まあそうね、だから 探偵物語くらいだ
よな。探偵物語なんか、うん、あれ意味わかんないんだから。
探偵物語はその前からず本当に、でもねモンゴルナイフね毎回ね丁寧に説明してくれてるんだよね。
モンゴルナイフね、
そうそう
そうそう、こういうシーンでこういう
でも
絵を撮らせてくださいってちゃんと言うんだよね、う
ん、ちゃんとすごい
人より丁寧だよね。
そう言ってくれてるんだけど、言ってる内容がもう本当意味わかんなすぎてそうもう任せるしかないっていう感じになっちゃうんだよね。
そうだね、うん、
でも人気ですからこのコンテンツ。
まあそうだね、
もうすぐ終わっちゃうかもしれないっていうね寂しいですよこれ
知らんわマジその12話続けるつもりだったのに、うん、あと 2,3 話で謎が解決しそうですって言ってて、どこで海の苦しみを感じてんだ
よ。でもやっぱここがさすがおもころだよね。いやすいません、ちょっと12話まで広ましてくれませんかとは言いませんよこれはもう作者ライターさんのも好きなようにやってもらうところがやっぱり
あ、そうですか、
これやっぱおもころや。もうそんな無駄なことというかね、なんかやりたくないことさせないようにしましょう。
まあまあまあまあ、まあ、分かりました。
そうそう、
ね、見たいっていうのはあるから、
もちろんもちろん、まあ確かに見たいって気持ちあるけど、別の作品とかでね、
まあまあまあ、
わざわざ引き伸ばすようなことはしたんでもうしょうがないですか。確かにそういう意味でもう他あんまりないから、ね、
そうね、まあまあ今週はそんな感じ、
うん、
なんかさ、これ全然別の話というか、
うん、
そういえばなんだけどさ、
うん、
プロジェクトヘイルメアリーね、
あ、いいようにしましたよ僕たちは
大ヒット上映中で本当我がことのように嬉しいじゃん。
いやでもこれはなんだろう、かまどはちょっとめっちゃ好きだったってのもあるけど、
うん、
原作が好きでかまどもね、
うん、
で世界的に原作も人気があって、
うん、
これが映画になった時どうなるんだろうっていう、
うん、
まあ、期待と不安みたいなのも、
うんうん、
あったからなんか余計嬉しいんじゃないかな。
まあそうだね、正直不安の方が大きかったかもしれない。
そうだよね、まあそれはまあ、うん、みんなもそうだったのかもという、ね、
なんなら俺試写会で見せてもらった後に、うん、俺はすごい楽しかったけど、
うん、
これ原作知らない人はどうなんだろうってまだ不安だったぐらい。
ああそうだよね、うん、でも結果蓋開けてみて上映開始したら、
うん、
なんか僕がもうたまによく見るんだけど X とかでなんかみんな楽しんでてさ。
そうね、よかった。
いやそうそう、なんか僕もめっちゃ楽しかったけど、なんか世間的にシーンだったらさ、
うんうんうん、
いや嘘じゃないってっていうのもなるし、ね、うん、まあまあもうどうしようもないことではあるんだけどさ、
まあまあね、
良かったよね本当に。
でさあ、まあこれはねもうボツというか使えなくなった音源の話なんですけど、
うん、
そのミクドシンとさ、プロジェクトヘイルメアリー、
うんうんうんうん、
あれ実はその海外ではすごいグッズ展開が盛んで、
らしいですね。
まあその登場するキャラクターを模したポップコーンの入れ物とかいろんなのが展開されてるんですけど。あの日本版、
うん、
日本のプロジェクトヘルメアリーの公式 SNS がちょっとこぼしてたけど、
うんうん、
日本ではグッズ展開ができない、
うん、これがねなかなか難しいらしいね。
そうそうね、うん、まあなんかいろいろあるんだろうね、そこは分からないけれど、
まあね、まあ、まあ海外の作品だしね。
そうそう、
それはまあそうなる、
まあ、だからまあなんかちょっとラジオの一つのテーマになるかなと思って、
うんうん、
俺らでプロジェクトヘルメアリーのこういうグッズあったらいいんじゃないかっていうのをちょっとアイデア出しようぜみたいなことを言って、
いったいったいったいった覚えてる。
でまあそれなんだかんだでボツになったんですけど、
ああそうですか、
ね、まあボツになった1個は、うん、ちょっとネタバレすぎたかな。
ああまあそっか、
そうね、なんかいろいろね楽しくキャッキャッキャッキャッ話したんだけど、うん、その世間一般的にこれネタバレ禁止とかいうごちゃごちゃ言ってるよりもっと奥の
あもう知ってて当然みたいな感じにはなってちゃったかも。
そうね、とかなんかいやいやそれ言ったらそれ映画の一番大事なところじゃんっていうところまで言っちゃって、
言い過ぎてたのかもな。
だから、うん、まあそう俺もね、
あまあいやいやちょっとまあ楽しくなっちゃった
って、ね、そうそうそ う, そうだからちょっとね、まあまあ楽しかったけど、まあ、使えなかったかなっていうのと、
はい、
その、まあ、やっぱまたミクロシンのそれが出ちゃったっていうか、
はいはいはい、
そのプロジェクトヘルメアリーの話をしようとしてるのに、うん、でもやたらアナルの話を
してないって絶対に
だってそのプロジェクトヘイルメアリー、
謝るのは謝るっすよ、もう本当にその過去の自分ごめんなさいってやっぱ毎回日に日に思います。まだまだやっぱ成長しきれてない部分はあると思うわ、うんうんうん、ただしてないっす、そのプロジェクトヘイルメアリーでアナルの話
だって第一声からやってたんだよ。
いや言ってないよ、うん、なありそうでないだろプロジェクトヘイルメアリーっていう文字の中にアナルって ありそうだったらいいよ。いやだからありそうだけどな、ちょっとな。
プロジェクトヘルメアリーのね、グッズ何でもいいじゃんか。あれは宇宙船が出てくるお話なんですけど、
そうですね、
その宇宙船を模した、うん、そのキーホルダー欲しいよねとか言っても、
うん、いいじゃん。そんなん言ったって俺だ
もん。いいよね。とかその主人公が持ってるお手玉みたいな、
はいはいはいはい、はい、
ちょっとしたネタのね、うんうんうん、それ欲しいよねとか。
ああ、まあだから
そんなんでいいじゃない別に。
劇中に出てくるアイテムみたいな、小さいアイテムみたいな、本の本物、あの人が使ってるマグカップだとか、そういうことだよね。
そう、そういうことを言えばいいのにさ、
言ってるって。
ちょっと一回聞いてもらっていい？
いや、まあいいけど、でもこれだから初出しってことだよね、うん、基本だからボツになってるわけですからね。
なんであのこっからあのネタバレ OK ということにして、
ネタバレ OK、
ちょっとあのプロジェクトヘイルメアリーのグッズちょっと考えてくれ。
あーマジプロジェクトヘイルメアリーのグッズか、
考えてるね。ディルド
はぁ、
まずね、お尻入れるやつ
お前とうとう、
あ、これネタバレ OK って別にそうか、
どういうこと、
ごめんごめん、そのなんか
お前のネタバレをしていいわけ
だ、ね、ち
げーよ。ほら
何これ、
何これ、その
窓
ミクロシンが、
あ、そのさ、そのもうこれ怒られるって、 AI 警察にやばー
かかってこいよ、
やばいや、
もう統計聞かせたら、
やばいってこれ、えな、意味わかんないじゃん、
意味わかんないだろ、だからボツにせざるを得なかったんだよ。プロジェクトヘイルメアリーの話楽しくしようと思ったら第一声で、ディルド
えこの後その俺の弁明はないの、
え、
弁明なし、なんでディルドなんですかっていうのも全く俺は言ってないの。
いや、ちょっと聞いてみる、
ここから、ネタバレ OK ということにして、
ネタバレ OK、
あのプロジェクトヘイルメアリーのグッズちょっと考えてくれ。
ああマジ、
これ考えてると思う、
プロジェクトヘイルメアリーのグッズか、
うん、
う
ん、
そうね、う
ん、ディルド
はぁ、
まずね、お尻入れるやつ
お前とうとう、
あ、これネタバレ OK って別にそうか、ごめんごめん、そのなんか
お前のネタバレをしていいわけ
じゃん、違えよ、違うよ、
ってお前もうはっきり言ったじゃん今、
ジョーク
アナルに入れるディルドって、
ジョークジョーク、そのあったから入ってたら、あのやつもあったけど、そのネタバレ OK、 ネタバレ OK、 その
意味わかんねえこ
ちょっと喉痛いわ
卑怯者が、
なんか出る思ってる言葉と出てる言葉全然違う
そんな症状ねえ
あ、一応説明をしてたね、喉痛くて言ってることと違うことが聞こえてたって、
これやばくない、
だから
何これ、
だから言ったじゃん
本当に、だからどういうこと、
頭がぶっぱぐってんだよお前
じゃあちょっと本当にその名誉のために俺ディルド持ってません、まずごめん、なんかその
いやそこから
ラジオで一旦そこだけ言わせて、一旦そこ言わせて、
そこじゃないよ、もうこの際それはもうどうでもいいの、そのお前がアナル好きかどうかはもう、ただこんなに 脈絡もなく急にディルドって言って、
何これ、
目の前の俺がは何って言ったら、ああいうほらお尻に入れるやつってすごい説明までしようとしてる、これはもうお前の性癖がどうとかじゃなくて心配だよ
これ心配だよね、これ完全に記憶ないわ、何これ、何これ本当に
そうだよ、
何この回
俺
おもろー何これ
こんな使えないでしょ、
もっかいもっかい聞かせて、
嘘かもしんない、
かまどもちょっと、かまどもちょっとおもろいんだよな、かまどがちょっとびっくりしすぎてるけど、もうその気持ちもわかるんだよな
最後ね、
最後最後もう一回最後で、うん、
あのこっからネタバレ OK ということにして、
ネタバレ OK、
ちょっとあのプロジェクトヘイルメアリーのグッズちょっと考えてくれ、
ああマジ、
かまども期待してる、
プロジェクトヘイルメアリーのグッズか、
何言うの、
ディルド
はぁ、
まずお尻入れるやつ
お前とうとう、
あ、これネタバレ OK って別にそうか、ごめんごめん、
そこなんだ
お前のネタバレをしていいわけ
じゃん、違えよ違うよ、
ってお前もうはっきり言ったじゃん今、
ジョーク
アナルに入れるディルドって
ジョークジョーク、そのあったから入ってたあのやつもあったけど、そのネタバレ OK、 ネタバレ OK、 その
意味わかんねえこ
ちょっと喉痛いわ
卑怯者が
なんか出る持ってる言葉と出てる言葉全然違う
そんな症状ねえよ
ほら
いやちょっとかまど目線おもろいよな、これちょっとその びっくりするよな、そのかまどが本当に何も間違ったことを言ってない怖かっただろうな。
しかもこれ、うん、そのみこしが話す話ないって言って、あじゃあこういうテーマだったら時間持つんじゃないって言って、そのあるよ、ね、第一声で、あ使いなそうって思った時の絶望よ。
いや全く覚えてないよこれ。その聞いて、あそういうことなのかもみたいな時あんのよ。あこれそういうことじゃなくて、俺の言葉が足んなくて、実はこういうことこう思って言葉が出ちゃったみたいな、よくあるじゃん。
うんうんうん、
これに関してはもう俺擁護できないです自分のこと。何も守れないよ。有罪だろ、ま、これひっくり返す弁護士いたら教えてくれよ。こいつ無理だよって、これはもう本当に。
だからもうやけにやっぱり、もうそのもうアナルは好きでいいけども、そのもうこうバグるのだけはやめてよ。
確かにな、なんかそのなんかお前の趣味の話してんじゃねえんだからなみたいなことかまどがさ言ったらさ、うん、それだけじゃねえよみたいなのもやばいんだよな。いやそれはもうお前が違う、何大きい声でごまかそうとしてん、あのシーンも結構やばいよね。すごいわこれ。これいいもん持ってきたなかまど。これ嬉しいわ俺マジで。これちょっと気をつけましょう
よ、ね、気をつけないとね。まあでもお互いね、酔
っ払ってないよな。
いやだからあれじゃない、そのプロジェクトヘルメアリーにさ、お尻に管が入ってるっていうシーンがあってさ、
あーそういうこと。
それをちょっとジョークめかして言おうとしたら、全ての文脈が飛んでビルド。
あーそっか、そういうこと、
多分そうなんじゃないかな。
なるほどね。なんでカバードがフォローしてんの。
じゃないと怖すぎるからだろ。まあでも俺もね、そのハリーポッターの呪いの子について喋りすぎて、すみません、カットしたりとかしたから、お互いね。
まあまあまあ、ちょっと違うと思うけど、ね、かまどのやつ別にその脈絡はあったから。
まあでも俺のも、その呪いの子ね、いろんなその鑑賞体験バーバー喋ってたんだけど、結局その物語の根幹のネタバレをすごい含んで喋ってたから、
まあそうね、
その後俺が号泣しようがなんだろうが、ちょっと
そもそもっていう
ネタバレを含むんだったらちょっと出し見にくいよなっていう。
いやまあそれはちょっと俺も思ったかな。
でそのミクロシンのこのディルドも、まあちょっとネタバレを含むんだったらちょっと
1話ないじゃんそれは。
いやそのミクロシンのネタバレを含むじゃん。
いや俺のネタバレじゃないし、多分っていうか俺ないですよ、その俺お尻のその本当に俺やばいって、すごいなんか俺弱い部分だと思うんだよね。俺その俺あんま勉強不足だけど、その世の編集長で俺お尻好きでディルド持ってますって言ってる編集長俺まあいないと思う。隠す基本はお尻の好き嫌いって。だからいい一面もあるんだと思うし、知らないけどね。
そうだ。
そうだよね、やっぱりこの秘め事は誰にもあるわけだから。うん、それごめんごめん、そのディルド持ってない。
そんな疑いは持ってない。
だからといってさ、その物を使わずにということもない。
いや知らん、そのもうね本当にもうそういう話じゃないの。その急にそのお前がそのもうディルド使ってようが使ってなかろうが持ってようが持ってなかろうがどうなってもいいの。その急にそんな話しないでって言ってる。
あーのどいてのどいた、なんか
すごいよ、ケツからなんか入れてるかわかんないし、口からよくわかんないも出てくるし。
ちょっと喉の調子よくわかんないんで、ちょっと今日この辺で終わるしかないです。
わかりました。
いや不可思議なこともあるもんだ本当にな。はい、ということで今週の神子は以上です。また来週もぜひ聞いてください。誰が聞くんだ。誰が聞くんだよこんなの。聞かねえだろ絶対に。急にはい今週の神子じゃねえよ。バカじゃねえろ本当に。
口から虫の餌出して急にディルド。
誰が聞くんだ本当に。また来週よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。